2023年7月23日聖霊降臨節第9主日礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美歌58番。賛美歌58番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93番5の A、 または修法の最終ページご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩篇によって教会の祈りを捧げます。講読詩篇、詩篇119編1節から8節。賛美歌のお城の講読詩篇の131ページ、アレフという段落になります。詩式者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっている箇所、太字の箇所をお読みください。講読詩篇、詩篇第119編1節から8節。いかに幸いなことでしょう、全く道を踏み 主の律法に歩む人は、彼らは決して不正を行わず、主の道を歩みます。私の道が確かになることを願います。あなたの掟を守るために。あなたの正しい裁きを学び、あなたの掟を守ります。どうかお見捨てにならないでください。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる御神、皆をあがめます。厳しい暑さに耐える日を過ごしながら、この朝、あなたが私たちを励まし、ここに集まるだけの力をお与えくださり、感謝いたします。今年の夏を乗り越えられるかどうか、いつまでこの礼拝堂に来ることができるのか、と思っています。それだけに、この朝、この礼拝が与えられていることを、御前に共に礼拝の恵みに預かれますことを賜物として受け取ります。この日、この時、ここでのかけがえのない時としてあなたを仰ぐことができますように、あなたの癒しと清めの力を送ってくださるようにと願います。主の日から主の日までの一週間を思い返す時、なすべきことをしなかったことを、なすべきでないことをしたことを思います。深い考えもなしに語った言葉に満ちていたことを思います。人を羨み、人を妬み、人と比べたこと、あなたの御言葉よりも、人の言葉、自分の思いを優先して判断したこと、そして気づかずに犯した罪の数々、どうぞ憐れんでください。罪に打ち勝つ力をお与えください。御言葉を聞かせてください。神の言葉を、あなたの語りかけを聞く信仰をお与えください。この世界はあなたの福音の言葉を必要としています。平和の福音を必要としています。どうぞこの世界にある争い、戦いを止めてください。正義と公正が実現しますように。あなたがお作りになった世界が、人の命が本当に大切にされ守られていきますように、教会を正しく歩ませてください。各地にありますさまざまな教会、厳しい戦いの中にある教会、豊かな礼拝を感謝して穏やかな中にある教会、私たちの教会、あなたが憐れみの眼差しを持って支えてくださるそれぞれの教会を、それぞれにふさわしく導いてください。あなたの良き導きの中に、病んでいる方々を、試練のただ中にある方々を憐れみ支えてくださることを願います。今、御前にある方々と共に、あなたを父よと呼ぶことのできる喜びを感謝し、尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の絵、または回収席のファイルをご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、 乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書テモテへの手紙に第3章13節から17節、新約聖書の394ページです。テモテへの手紙に第3章13節から17節、新約聖書の394ページです。お読みします。悪人や詐欺師は惑わし惑わされながらますます悪くなっていきます。だがあなたは自分が学んで確信したことから離れてはなりません。あなたはそれを誰から学んだかを知っており、また自分が幼い日から聖書に親しんできたことをも知っているからです。この書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。こうして神に仕える人はどのような良い技をも行うことができるように十分に整えられるのです。聖書は生ける神の言葉と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。信仰生活の足腰を鍛えるということで、今先月から日本キリスト教団信仰告白に沿っての説教を始めて、本日は2回目になります。修法短文にそのこと書かせていただきましたので、後でお読みいただけたらと思います。今日は私たちの教会の信仰告白の最初の段落ですね。ちょっとお聞きいただけますでしょうか。先月は我らは信じかつ告白すを、信仰告白をするとはどういうことかということを取り上げました。で、今日はこの教団信仰告白の第一段落です。旧新約聖書は神の烈火によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり、されば聖書は聖霊によりて神につき救いに尽きて、全き知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。私たちの教会日本キリスト教団の信仰告白は、まず聖書の信仰、聖書信仰を一番最初に掲げているということです。私たちの教会はプロテスタント教会の一員でありまして、その源流はマルティン・ルターの改革に遡りますけれども、その時に二大原理として信仰のみ、そして聖書のみという原理が掲げられて、それを受け継いでおります。もう一つ言えば万人祭司で、今は全信徒祭司という言い方もされますが、こちらの方はちょっと弱いなという思いがしますが、信仰のみ、聖書のみ、そこで改革に立った。 でその当時のまあカトリック、ローマカトリック教会が、まあ、教会の伝統や教会の教えというものに大きく支配されていて、まあ、今の時代から見れば過ちと思われる教会の活動もありました。そうではなくて聖書のみ、信仰のみに立って、そこに立ち返って、まあ、ルターは発言をしたわけですが、それがまたきっかけとなって改革のが広まっていきまして、それを私たちも受け継いでおります。その聖書のみという、聖書信仰、聖書が神の言葉である、また今朗読しましたところでは、聖書が聖典である、唯一の聖典であるという信仰を私たちは言い表して、それを信じそこに立っていくということになります。旧新約聖書は神の霊感によりてなりと語り始められますが、私たち今手元にあるこの旧約新約聖書、こんなに分厚い聖書であって、そして旧新約聖書はと始まるように、聖書は大きく2つの部分に分かれていると。旧約聖書が39巻、新約聖書が27巻、そして全66巻、旧新約聖書、聖書です。この聖書を通して神はご自身を示してくださっていると、それをちょっと難しく言うと掲示してくださっていると私たちは信じますし、そのことは聖書を通してまた私たちに信じさせていただいたということになります。第一段落にこれがあるということは、私たちの教会は聖書が神の言葉である、聖書が唯一の聖典である、聖書が神の言葉であるということを共同の教会の信仰として絶えず確認し、そこに私たちは立っているということになります。それでまずその聖典であるということなんですけど、その聖典というのは正しいに辞典の典、のりという字ですね、書きますが、聖書が聖典であるということです。それは、ギリシャ語では聖典をカノンと言いまして、物差しという意味がもともとの意味です。つまり基準である。何の基準かというと真理の基準である。教会の、ごめんなさい、福音の真理を示しとありますが、真理の基準であると。で聖書が聖典である、聖書が物差しである、基準であるということは、聖書が本当に神の言葉がだと、聖書が福音の真理を示している、ここに教会は立つばかりなんだということを人間が判断をするんではなくて、聖書そのものによって聖書が真理を示し教会によって立つところなんだ、それそういう意味で聖典なんだ、真理の基準なんだということを言っているんですね。聖書によってその真理をまた判断する、聖書が聖典である。それをまた別の言い方をすると、今私がこうして礼拝説教していますが、説教が説く内容というのは聖書以外にない、当たり前のことなんですけど、しかしそのことも大事なことで、人間、前回の使徒言行録の説教ともちょっと重なる響き合うところがありますが、私が取り継ぐ、また私が教会に立たせていただいた教職が福音を説くべく整えられた人が語るのは聖書だと、真理の言葉だと、説教の内容は聖書以外にはないんだということも言い表しているわけですね。じゃあその旧新約聖書、もう本当にこんな分厚いものを読むのも大変だと思って、である方が聖書にキリスト教のことが書いてあると思ったら書いてないという話もしました。なぜならば聖書というのは説明の本じゃないんです。キリスト教についてとか神について書いてある本ではないんです。それは神ご自身が神に よって選ばれた人を通して与えられて、その人を通して語られた言葉の記録なんですね。だから説明ではなくて、まあ、歴史であり物語もあり予言もあり手紙もあり、みんな記録なんですね。そしてあなたに、民に、あなたに人格的に届けられた言葉なので、まあ、本当に砕けて言うと聖書はラブレターだという言い方をしている方もあります。愛の言葉、愛の手紙だから説明書じゃないんですね。生きてる、生ける神の血の通った温かい愛の手紙、愛の言葉、また私たちを生かす言葉、また私たちを正す、生きて働く言葉、語られた言葉の記録なので、神についての言葉、まあ、結果的にはそうなんですけど、神の言葉、神についての解説でもなく、キリスト教についての解説でもなく、生ける神の言葉、そしてそれゆえにまた聖霊によって書かしめられた言葉として、また聖典である、真理であるということができます。まあ、この本当に分厚い、通読するのも何日もかかる、何ヶ月もかかる聖書でありますが、もうごく簡単に申しますと、その旧約聖書39巻はイスラエルという神に選ばれた民の歴史が書かれていると言ってよいと思います。まあ、大雑把な意味で、その時に言うイスラエルというのは、今国家として成立しているイスラエルではなくて、まあ、聖書の中にもありますけれども、紀元前6世紀に国家としての形は大国によって滅ぼされてしまった、そのイスラエル、その民族の歴史が記録されているのが旧約聖書と言っていいと思います。で、今私たちがこれ日本語で読んでおりますけれども、旧約聖書はヘブライ語で書かれましたと折々に言っております。それを翻訳して、今私たちは日本語の聖書として読んでおります。その旧約聖書が39巻あります。で、残りの、それが一つですね。で、次の新約聖書ですね、大きく2つに分かれて、旧約聖書と新約聖書。新約聖書は27巻あります。新約聖書はギリシャ語で書かれて、そしてまた私たちはその翻訳されたものを今、読んでおります。旧約聖書はヘブライ語で書かれて、新約聖書はギリシャ語でもともと書かれた。じゃあ神様は何語で話されたんでしょうか。だからそれはもう言語のことじゃないわけですね。もちろんそのヘブライ語の原典を大事に、またギリシャ語原典大事に、その言葉の意味尋ね求めて、また説教の学びも聖書の学びもしますけども、じゃあ生ける誠の神様が使っていたのはヘブライ語、ギリシャ語、そういうことではない。ですから人の言葉として、まあ、語られ聞かれると、その時にそのイスラエルの民がヘブライ語だったので、また新約のその教会の人々はギリシャ語だったので、まあ、その言語になったということであって、神様はもっとそれを超えた、私たちの言語、私たちが使う言葉をもうはるかに超えた大きなお方であって、その神様はご自分をお選びになった人や民にご自身を表し示してくださって、その出会いの中で神様から語られた言葉を受け止め、それを王であるとか祭司であるとか預言者が取り継いで語った。ですからどうしても人の言葉にはなってしまうわけですよね。神の言葉なんですけれども、それは人を通して、人を介して届けられる。そしてその神の言葉を理解するためには、その言葉をまた解き明かす人が、手引きをしてくれる人がどうしても必要になってくる。そのこともまた私たちに与えられている聖書を見てまいりますと分かってまいります。 そのようにして神が私たちに人を通してその真理の言葉を与えてくださった。そして旧約聖書はイスラエルの歴史を記しているということでありましたが、その記された歴史も今私たち特に祈祷会ではずっとコツコツと旧約聖書を中心に学びを進めておりますが、広い意味ではイスラエルの歴史なんですけども、本当に人間というものを見つめて描かれていて、これがその聖書を知らないときはこれは素晴らしい本なんだとか教会の大事な本なんだと思っていましたけど、聖書を読むとすごいひどいことも書いてあるわけですね。最初の人間は神様に背いてしまうし、次の世代の人は兄弟殺しをしてしまうし、アブラハムさんの選びもこの間見ましたけども、その家族もいろいろ争いが絶えなかったりして、本当に人間の現実、私たちはそれを罪と呼んでいますけども、罪の現実も書かれている。また旧約聖書をまたさらに読み進めていますと、いろいろイスラエルの人たちが、民が他の国とも戦いをして、そして神様がその他の民族を徹底的に殺すというようなことも許しておられるように見える、そういう記述もある。これが聖書なの、こんなことを神がお許しになるのかと読者としては思わせるような記録も記述もあります。旧約聖書は本当に現実に生きる人間の問題ということを余すところなく包み隠さず語っている書物でもあるということをつくづく感じますけれども、でもそのような人間過ち大きい人間のその過ちを照らし出す、正しく生ける、そして人間を愛してやまない、だからそこにとどまっていることを願っておられない、私に帰れという、その神の働きかけもまたそれとともに記されているのが旧約聖書であります。で、私たち人間はこの聖書にお出会いしない限りは誠の神を知ることはできないということになります。神と出会っていてもそのように、選びの民イスラエルは神と共に歩むことが本当にできない、背き続ける民でありました。ましてや異邦人である、そのイスラエルではない他民族、他国人、外国人の私たちは、聖書によらなければこの誠の神とはお出会いできないわけです。で、神はそのような人間を放っておくことはなさらず、ついにそのイスラエルの歴史の中に約束しておられた救い主をこの世界にお送りくださった、その方はイエス、その方がキリストであるということを証ししているのが後の新約聖書27巻であるわけです。私たち教会においてこの方が救い主であると信じて生きる、その出来事をの証言が新約聖書になるわけです。ですが教会の立場からすると、その旧約聖書というのはイエス・キリストを待ち望む、指し示す、しかし旧約の間ではまだ約束だった、だから古い旧ですね、約束、旧約で、そしてイエス・キリストの出来事がこの世界に、この歴史に実現した救いの出来事がなった、その新しい約束という意味で新約聖書と呼んでおります。聖書はそのように大きく2つの部分に分かれて、しかし全部で聖書であり、どれを1つも書いてはならない、そしてこの66巻が聖書だという教会の信仰に立っております。そのことを私たちはまた改めて確認をしたいと思います。テモテの手紙の言葉を先ほどお読みいたしました。これは使徒パウロが助け手であるテモテですね、今使徒言行録の説教でも出てまいりますけれども、 彼に宛てた、これこそ本当に愛の手紙でありますけれども、そこに聖書がどのような書物かということが語られております。15節の後半をから16節をもう一度お読みします。この書物はキリストイエスへの信仰を通して救いに導く知恵をあなたに与えることができます。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。聖書は私たちをキリストイエス、キリストはイエスである、イエスはキリストである、キリストイエスへの信仰を通して救いに導いてくれる、それは神の知恵である、人間の知恵ではありません。この神の知恵を私たちに与えてくれる、生きて働く神の言葉であるわけです。それは神の霊の導きのもとに書かれたものであるからで、人間の考え、人間の知識、人間の経験から導き出されたものではありません。神の霊の導きのもとに書かれた神の言葉です。だからこそ私たちを聖書は教え、また戒め、誤りを正し、義に導く、またその訓練をするためになくてならないものです。利益、有益なんですね。私たちにとって益となる、そのことは頭で分かっているようでも、本当の意味で生活の中でそのように生きるということには訓練が必要で、で繰り返してもいますけど、来週のアシュラムも教会アシュラムもまたその訓練の一つの働き活動であります。教会教団の信仰告白にはの後半の聖書のこの第一段落の後半には、聖書は聖霊によりて神につき救いに尽きて全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なりと信仰告白をしています。この知識を与えてくれる、で教団の信仰告白は全く知識を与えるとあります。でこの知識も人間の知識ではなくて神から与えられる知識で、ここに賭けがないということなんです。で日本で、まあ、日本でも世界でもそうだと思うんですけど、こう教養がある人が立派だみたいな、まあ、それはそう、本当にそうなんですけど、読書の大切さも私は否定はしませんけれども、その世の中にある本と違う聖書というのは、神からの知識、完全な欠けのない知識を私たちに与えてくれる神の言葉であるということを、本当に私たちは本当にこの文字通り信じて受けて生きているかと問われると思います。聖書の神の知識というのには何も欠けることがないと。ですからある面で聖書一章を読んでいく一生とかというものがあっても全然不思議ではないと思います。信仰者においては、聖書から神から完全な知識を与えられて、私たちはそのことを喜んで神に従って生きる、そして聖書が信仰と生活との誤りなき規範であると告白しています。私たちの信仰生活の基準となるものは聖書であると、そこには誤りがないと。だから私たちは聖書によって生活を変えられる、 私たちが聖書の言葉によって私たち自身の生活を変えていくということをしているかどうか、日々それのようにしているかどうかということもまた問われてくることであります。まあ、本当に私たちは自分中心に聖書を読んでしまうわけですね。でイスラエルの人々もそういうところが本当に私たち同じような人間ですから、そういうふうに自分たちの神は自分たちの神であって他の民族の他の国の神ではないんだと思って生きていたのに、神様が預言者に啓示したことは、いや私はそのイスラエルの神であるけれども、それだけではなくて世界の神なんだと、このエジプトの神でもあるし、バビロンの神でもあるし、ペルシャの神でもあるし、というふうに世界を治めておられる神であるということを明らかにして、そしてそのことを神の民イスラエルが聞いて、預言者が聞いて、そして驚いて突き動かされて書かれたのが旧約聖書の預言書、主に預言書であるわけです。で、私たちは本当に自己中心でありますから、私たち自分の願いで、私を守ってください、私を支えてください、で自分を攻撃する人とか自分を憎む人とか、でその人の神が私の神だということを信じますかっていうことなんですよね。で私たちが自己中心である限り、あの人には罰を与えてください、私は祝福してください、そういうのは自己中心の祈りであるし、まあ、世の中の宗教、まあ、いろいろあると思うんですけども、誠の神様を知らない間は自分はそういうふうに生きていたと思います。でも神様が世界の神であり、歴史の神であり、すべての人の神であるということを聖書を通して啓示されて出会ったからには、そういう自己中心に気づかされ、またその自己中心ではなく神中心に、信仰も生活も神中心、神の言葉に従って神の言葉に自分が整えられていく、自分を神の言葉に合わせていくという、そういう生き方へと、そういう命へと神が招いておられるというのは、本当に目から鱗というか、コペルニクス的展開というか、驚きのことではないでしょうか。ですから本当に信仰告白もさらりさらりと読んでしまって、まあ、習慣になってて、それはそれで良いのですけれども、こう一期一会こう味わうときに、本当に自分はそこの真理に立っているか、聖書のが神の言葉であると、聖霊によりて語られて書かれていると信じているか、私が私自身の信仰と生活の誤りにあく規範として聖書をそのように聞いているかということが問われてくると思います。それでも新約聖書が2000年前で、旧約聖書はさらにもっと前の書物、どうしてこのような古代の文書が今の私に関係あるのかと思うところもあると思うんですけれども、ペテロの手紙2の1章の21節もお読みしたいと思います。昨年このペテロの手紙2をアシュラムで読みました。19節から読みたいと思います。新約聖書の437ページですね。これも聖書が神の霊によって神の言葉であるということを証ししている言葉ですけれども、ペテロの手紙に第1章19節から21節を読みします。こうして私たちには預言の言葉は一層確かなものとなっています。夜が明け、明けの明星があなた方の心の中に昇る時まで、暗いところに輝く灯火として、どうかこの預言の言葉に留意していてください。 何よりもまず心得てほしいのは、聖書の予言は何一つ自分勝手に解釈すべきではないということです。なぜなら予言は決して人間の意思に基づいて語られたのではなく、人々が聖霊に導かれて神からの言葉を語ったものだからです。自己中心的な私たち、聖書の言葉、聖書の予言を自分勝手に解釈するべきではないと、これは本当に正しい戒めです。そしてこの予言の言葉、今では説教と言っていいと思いますけれども、聖書の言葉が神によって開かれて、その神のご意志、神の思いというものを明かされるその場所というのは礼拝の説教であるということです。今この時代に生きる私たちにどうしてこの古い、古代の文書が神の言葉なのかと、それは聖書によって明かしされている通りに必ず来るこのシエスの再臨、その歴史の終わりが来る時までは、聖書は暗いところに輝く灯火として、予言の言葉として私たちに与えられている。そしてそのことを解釈する場所は、主日礼拝、主の日の礼拝であり、キリストの教会である。そこにおける説教である。その説教を通して聖霊が働いてくださって、この現代社会、現代日本、この町に、ここに生きる私たちに、神の思いが解き明かされていき、私たちもまた神に愛されている、神に見つめられている、神によって救いに招かれている、また救われた、そしてこのように生きることができるという道が示されているわけです。ですから神の、今日説教題は神の、聖書は神の言葉ではなくて生ける神の言葉としましたのは、その生きておられる永遠から永遠まで、今この時も生きておられる、その生ける神の生き生きした言葉を私たちは聞いていく、神の語りかけとして聞いていく、それは主の日の説教であり、またその説教に根ざして、教会の礼拝に根ざしての日々の私たちの祈りの生活によるということ、その生きておられる神の生きて働く言葉を聞いていくときに、私たちはこの聖霊に導かれて神の思いに従って生かされていく、それは訓練が必要で、それは来週のアシュラの大切な時になりますが、この主の日礼拝を大切にし、説教を大切に聞いて従っていくところに、それが現実となることを信じています。お祈りをいたします。主なる御神、聖書は神の言葉だと、そうだと思います。しかし本当にその生ける神の言葉によって自分が生かされ正されるほどに聞いているか従っているかと思うときに、本当に恥ずかしい思いがいたします。それでもなおあなたは忍耐強く御言葉を語ってくださり、招いてくださいます。あなたの命の言葉を聞かせてくださり、生かしてくださいます。本当にありがとうございます。私たち聖書を与えられている恵みに目が開かれ、そこに立ち続けることができますようにお願いをいたします。主の御名によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌403番。賛美歌403番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
慈しみ深い天のお父様、皆をあがめ賛美します。すぐる一週間、酷暑の中、あなたに守られ平穏無事に過ごさせていただき感謝いたします。本日は主日礼拝に集うことができ、金田牧師より聖書は神の生ける言葉という、生ける神の言葉というタイトルで解き明かしを受けました。あなたからいただいた恵みの一部をここにお捧げしました。どうぞ清めて神様の御用にお使いください。ここに集う兄弟姉妹皆様の心と合わせ、尊いイエス様のお名前によってお祈りします。
唱詠賛美歌25番、祝祷をもって礼拝終わります。お差し支えのない方はご起立ください。賛美歌25番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞお座りください。